水野俊介のスパイスバルーン。本日のゲストはメタバラッツさんです。
こんにちは。
こんにちは。本日のテーマは、まあ今テーマを噛んじゃったからな。テーマって日本、英語？
テーマは英語じゃないですか。
英語ですかね。はい。外来語ですか今テーマって言ってるのはね、僕はね。
そうですね。
インドの言葉についてですね。はい。今日は。インドの言葉がですね、私はナマステとチャロぐらいしか言えないですよね。
まあ、それで大体終わりますからね。
で、バラッツもそんなにインドの言葉を喋ってる感覚がないね。
なんか昔、私生まれた時は、東京にいたんですよ。1歳まで東京にいて、その後、鎌倉にいるわけですけど、生まれた時は、私の父がいて、母がいて、で、父方の、父、まあ、祖父ですね、と、母、まあ、うちのおばあさん。
はいはい。おじいさんおばあさん。
そうですね。父方のね、のインド人の方が、まあ、一緒に住んでいたんです。
はい。
ので、うちの母は日本語を喋ると。で、父は、
インドの
小さい頃から、日本に来てアメリカンスクールにいたので、英語が達者だった。英語を喋ると。で、うちのおばあさんは、ムンバイで座って、マハラストラですね。
あ、はいはい、
で、マラティを喋る、ね。まあ、もちろんヒンディーも喋る。
はいはい。
うちのおじいさんは、まあ、グジラート出身なんですが、長い間ドイツにいたので、ドイツ語が喋れると。で、これは、私、そこに住んでいる子供、一人目ですから、日本語、英語、まあ、ヒンディー語、はい、まあ、マラティですね。
はいはい、
マラ、
ドイツ語
をこの4カ国語をこの子に教えようっていう話になったらしいんです。
へぇー。
で、それぞれが自分の言語で、話しかけてきたんですが、まあ、コミュニケーションにならない。
そうだよね。
で、結果、日本語しか喋れない。
でもさ、大体その、例えばおじいちゃんがドイツ語で喋った時に、バラッツ以外の家族はわかるわけ、そのドイツ語。
わからない。で、うちの母親が別に英語できるわけではないので、うちの父親が英語で喋ったところで、
誰もわかんない。そう、へんてこな家族じゃん。
へんてこな家族です。それを試みたんです。
試みたね。
試みたそうです。
それの失敗作がバラッツ
なんですね。結果、日本語しかわからず。
でも、それがだから、その、要するにその子育て期に、その失敗、その子育て期にバラッツ家として、あ、アナン家としてした失敗を、メタ家で、メタ家として、した失敗を、まあ、中学卒業後に、ひとまず英語っていう点で取り戻したのが、まあ、バラッツの人生だということ ですね。
そうですね。一つずつ今回収してるわけ
ですね。回収してね、で、なんかそのドイツに行くわけではなく、
そうですね、
スペインに行って、ちょっとスペイン語を。
そうですね。
で、でも、ヒンリーとかマラーティは、いわゆるインドのその言葉っつのは、
わからないですね。
そうだよね。
よく、その、連れて行かれていたので、まあ、ヒンディーだったり、グジラーティーって、まあ、うちのグジラートの言葉はグジラーティー、マラーティーっていうのは、まあ、ハラストラのムンバイの言葉ですね。だったりを、まあ、よく聞いていたり、それを話しかけられることがあるので、ある程度の単語はちょいちょい知ってるんですよ。で、それをすぐ思いつかないけど、言われたらわかる。
ああ、なるほど。
それで何を言っているかはちょいちょいわかるんですね。それぐらいのレベル。
なるほどね。ここに書いてあるけれども、まずやっぱり、一般の人のイメージだと、その日本にいて日本語っていうのがあって、はい、その他は方言っていうものはあるけれども、すべてが日本語の範疇なんですよ。日本語の、アレンジ。
まあそうですね、
日本語のアレンジが方言となってるので、その感覚でいると、インドはヒンディ、まあヒンズー語。ヒンズー語の、方言がインド各地にあるって感覚だと意味がわかる。
そう
だから、マラーティはヒンズー語の、マハラシュトラ
州
アレンジ、
うん。
ね、グジャラーティはヒンズー語のグジャラートアレンジ。
はい、
だったらわかるんだけど、 言語が違うわけじゃない。
そうですね。
まるで。
まるで違うんです。まるで、まあ、に近いのが似ていたりしますが、まあ、それぞれの言葉にそれぞれの文字があって、う
ん、これはね、さ、いくつもあるんだけど、ここに書いて、紹介されてるのはざっと17種類ですよ。
そうですね。
まあ、あの、インドで、まあ、主に使われているものがね、まあ、地域によっているんだけれども。
この多分、書いた時の17言語は、インドが国として、公用語って、まあ、国々にあるじゃないですか、はいはい。日本だったら日本語が公用語。
うんうん、
アメリカだったら英語が公用語だった。
うんうん、
でも、カナダは2つあるのかな、うんうん、フランス語と英語。で、そのインドが、これは公用語として、うんうん、例えば国会だったりの場所で、うんうん、この言葉ならば、まあ、みんな喋って通訳がつくよっていう。
そうか、そうか。
言葉が17言語。
公用語としてインドが定めてるものが、
17
あると。で、さあ、これ何、何お札にそれが全部書いてあるの？
書いてありますね。
うわ、これすごいね。なんか全然そんなの意識したことなかったけど。
はい。
まあ、ガンジーの肖像が書かれたお札。
うん、うん。
で、例えばそれが、10ルピー。あ、10ルピー札ってあるっけ ?100 ルピー。1ルピー。
はい、10ルピーありますかね今あるのかどうかね。50はあるんじゃないですか。
50ルピー、うん。で、50ルピーってお札が。
100もあります。
だとしたら、
うん、500。
その50ルピーのお札に、50ルピーであるってことが、17種類の言語で説明されてるってこと？
その1枚のお札に。50ルピーって書いてある。
その1枚のお札に
書いてある。
17種類？
そう。ただ、最近お札が
変わった。あ、変わったね。
で、今、もう書いてあると思うんですけど、
そうそう
昔のお札。
はい、ヒンディー語、英語、アッサム語、ベンガル、グジャラーティ、カンナダ語、カシミール語、コンカニ語、ネパール語、マライアラム、マラーティ、オリア、パンジャーブ、サンスクリット語、タミル語、テルグ語、ウルドゥ語と。
うん、この中で調べたってね、そうなんだと思います。
へー。で、インドにはまあ800近くもの言語があると。
そうらしい
です
ね。
まあ、何？反王国。はい、インドって国の前は、こう、インドの国の中自体がその反王国っていう、こう、もうちょっとこう小さな、うん、その王国がひしめき合ってたので、それぞれになんかその通用している言葉が違ってたってことね。
そうでしょうね。
うん、へー。
まあ広いですからね。
いや、そうだよね。
まあ日本が10個あると思えば、
うん、
まあ10個以上あっても。おかしくないと。
で、なんかその、なんて言うんだろう、こう、あなたはインド語喋れますかみたいな話ね、うん、こう、なんかざっくりした、はい、もし聞かれた方をした時の、うん、インド語は何を指してるの？
インド語っていうものがないんでしょうね。で、多くはインディー語なのかもしれないんですが、うん、別に、例えば南インドにいる人は、タミルの人だったら、うん、タミル語を喋って、ヒンディー語を喋らない人たちもいますから、うん、その人にとってのインド語はタミル語なんですね。
そうだよね。うん、ああ、そうか、そうだね。
なんか僕は
スワミさんっていう、
はい、
彼は、そこですね、IT で有名な南インドの、どうだっけ、バンガロール出身のシェフがいて、うん、で、彼が東京にいるときにかなりこういろいろとこうなんか親しくさせてもらって、うん、で、スワミさん家に、まあ、何度も遊びに行ってるんだけど、
あ、そう
だ。そう。で、うん、彼はクリスチャンで、
うんうん、
彼の、まあ、バンガロールの家に行くといつも、アンソニーっていう、
うん、
スワミさんの何だろうな、長男か次男かわかんないけど、まあまあ、はい、年上のお兄さん、何人か兄弟、子供がいて、うん、そのアンソニーが、多分同い年ぐらいだったかな、僕が。結構アンソニーがいろいろこう、もうバイクで、うん、あっちこっち案内してくれる、バンガロールを。で、バンガロールもかなりの都会だから、そのインドのいろんなところからこうなんかね、はい、仕事で来てるわけじゃない、うん。で、アンソニーがね、こう、まあ、いろんな人にこう話しかけるでしょ、うん、その、こう、例えば、僕を連れてって、こう、あそこを見せて、ここを見せてっていう時に、うん。で、なんか、その話しかけて喋ってる言葉がなんとなく、いくつかこうバラバラばらけてる感じがしたわけ。なんかその同じ言葉をずっと喋ってない感じがしたから、うん、何語喋ってんのみたいなことを聞いたら、喋りかける相手によって、うん、その、喋る言葉が違うんだっつって、
はい。
で、 彼は何種類かが喋れるわけ。要するにその、いわゆるインド語の、だから例えば、マライアラムと、うん、そのタミル語と、
テレグ語、
そうそうそう、なんか三つ、四つぐらいが使いこなすんだけど、うん、でもそれって、その、どうやってね、その、じゃあ、なんか、突然道を聞くみたいな感じでさ、はい、でもこの後この先は何があるんですかとか、うん、どこどこ行くにはどうしたらいいんですかみたいなことを聞くときに、うん、その人が何を喋る人間かは分からないのに、はい、どうやってそこを使い分けてんだっていうのを聞いたら、うん、当たりをつけるって言ったの、まず。
うん、
だからその顔つきの感じで、はい、あれは多分、このなんとか語を、じゃあ、例えばマラーティーを喋りそうな感じがするなと思ったら、マラーティーで話しかけると、うん。で、その時に、あ、予想通りマラーティーだったら、そのままマラーティーで、
うん、
でも、あ、なんだよ、マライアラムかよと思ったら、うん、マライアラムで、そこから咲き続けるから、うん、そのなんか当たりをつけていくから、なんかこう、突然さ、知らない言語に、こう、喋られたりとか、するとさ、結構混乱するじゃない、ここは。
はい、
で、こう、うん、こう、口ごもったりとかするので、はい、それがないのは、なんか、いくつかの、こう、なんていうか、こう、2、3の当たりをつけるのが、大体多分確率が当たるんだ。
あ、そうですよ、ね。
そう。とか、なんか、チラッとこう、漏れ聞こえる、こう、2人ぐらいだと、もう、喋ってる会話の中で、うん、この感じだったらって言って、こう、入ってくるみたいなことでやってるしてて、うんうん、まあ、なんと器用なことかと思ったけど。
まあ、それが日常なんです
ね。そうだよね。すごいよね、それはね。
まあ、なんか、デリーだって、ムンバイ。デリーは。ヒンディー、
うん、
ムンバイはマラーティー、
うん、
まあ、マラーティーでもヒンディーを喋る人たちも多いので、
うん、
外から来てる人たちもいるので、なんか共通語はヒンディ
ー、そうね、
なんかそんな子に英語も入ってきて、
うんうんうん、
でマラーティーしか喋らない人もいるし、うん、ヒンディーしか喋らない人もいるし、グジャラティーしか喋らない人もいる、
そうね、そのいろんな、なんていうか不思議だなと思ったのは、まあ、一番メジャーなのがヒンディーなわけじゃない、ヒンズー語、そのインドの中の言葉として、
うん、まあ、そうですね、デリ
ー。だからなんかその僕の最初の頃の感覚は、インド人は全員ヒンズー語は喋れた上に、それぞれの例えば州とか土地の言葉を、うん、まあ、バイリンガル的に第二公用語的に喋れるっていう感覚なん、うん、を持ってたんだけど、ヒンズー語喋らないインド人がもう山ほどいるんだよね。
そうですよね。南の方なん
て。そうなんですよ。
必要ないですからね。
そう。だからなんかそこの感覚がね、未だにわかんない。日本人だけども、日本にいて日本人だけど、日本語は喋れませんっていうね。
うん。
なんかこう、その、関西弁っていうのが、
はい、うん、
もう日本語とは違う言語で、
はい、
関西弁ならわかるけど、日本語喋られてもそれ遠く、それちょっとその、それは何言ってるか分かんないみたいな感覚でしょ？
そうですね。
国語の教科書とかどうなってんだろうね、インドは。
インドは国語の教科書はそれぞれにある。その州とその言葉に。
州の言葉で教科書があるのか。
ありますね。で、なんかこう、私はそのイギリスのコースを取ってたんで、
う
ん、
ね、
英語と第二外国語っていうのは、インドの言葉ではなく、フランス語だったんですけど。
うん、ああ、ちょっと待って。インドの学校に行ってたにもかかわらず、英語とフランス語を学んでたという。
そうなんですよ。本当はインディーとかやってた方がよかったんでしょうけど。
いやいや、どうかそれがわかんないけど、うん、でもそれは学校の方針がそうなんだもんね、それ
要するに。私が取ってたコース
です。あ、そうか。
いろいろあるんです。私が取ってたのは、うん、そのイギリスのコースで、うん、学校で言うと、2割もいかない人数が取ってたんです。うん、
ああ、なるほど。
で、どちらかというと、海外から来たインド人が取る。
ああ、なるほどね。
で、うん、国内のインド人の人たちは、インドのコースを取って、
うん、はいはいはい。
インドのコースは、
英
語もある、うんうん。英語がベースで勉強するんですが、はいはい、第2、第3、もしかしたら第4ぐらいまで。うんうん、学ばなきゃいけない
わ
けで、自分が選択をするんですね。なんで、ヒンディー、
はい、
マラヤラも、タミル、英語があったんですよ。で、それぞれの先生がいて、まあ、その人、先生たちは、私、誰だかわからないですけど、まあ、いたんでしょうね。
へぇ、
で、それぞれ、それもすべて結構ハイレベルな上、もうほとんど喋れて、かけて、
うんうん、
ある程度、それで授業が成り立つようなぐらいでみんな喋れるんでしょう。うん、
でもさ、その、例えば、その、じゃあ、インドの人がデリーで、
うん、
例えば、南インドに行くと、まあ、例えば、ケララ州、高知に行くと、うん、マライアラム語が、その、ケララ州の言葉で、
はい、
テリーの人が、ヒンズ語喋ってます。
うん。
普段ね。
はい。
仕事で。
うん。
出張で、こっちに行きました。
はい。
で、ヒンズ語は通じない可能性があるわけでしょ。
そうですね。
ってことは、それはやっぱりマライアラムを勉強してる人の方が、
うん。
その、ケララ出張には向いてると。
そうですよね。
と、お前マライアラムできんのか、
うん、
あ、もう私できます。
はい。
じゃ、ちょっと今度ケララ行ってきてくれ。
そういうのはあるんじゃないですか。
大変だね。まあ、でもあれか、ビジネスになってくると、もう、めんどくさいから英語で喋ろうみたいなインド人同士もいるかも。
いや、ね、
それはないです。
なんかその、英語では成り立ってるんですよ。様々な、書き物だったり、そのビジネスのものは英語でほとんど成り立ってるんですが、
はいはい。
ある程度いくと、
うん、
やっぱりこの言語ができた方が圧倒的に強いん
ですよ。ああ、なるほどね。
うん。ビジネスの表面的なものは英語で。
あ、まあ、そうか。そうか。でも、一旦その表面的なものの話で言うと、ビジネスちょっと抜きにしてね。
うん。
なんか不思議なことに、インドはヒンズー語という、まあ一応、国語、
うん、
がありながらも、土地土地によってかなり言語が違っている中、
うん、
英語が一番公用語として通用してる、なんかそのクラスもあるってこと？
そうっていうか。なんか共通語ですね。
そうだよね。不思議だよね、それね。
不思議ですね。
そう不思議だ
ね。今イギリスが教えたんですよ。
まあそうか。
もともと英語は
なかった。まあそうだよね。だから、まあ、ムスリムが、イスラム教徒が一時期ね、インドの北部を制圧してた時期が。
それがウルドゥー語だった。
ね、ムガール帝国、うん、あったけれども、結局そのインド全土を支配したのはイギリスだったから、
うんうん、
インド全土に影響を、言語という意味で影響を及ぼしたのが英語になるってことなん
だね。そうね。
うん。
英語はね、なんかちょっと古いですけどね、インドの英語って。だから。
ああ、そうか。そうか。
文法とかはちょっと古い。
ああ、なるほどね。いや、複雑だな
ぁ。インドの古さというか、チャイの飲み方とかも、イギリスの古いのから来てるんですよね。
どういうこと？
チャイとかを、
うん、
こう、普通コップと、
ソーサー
が来て、そうですね。
うん、
で、それを、ソーサーにインドの人たちって入れるじゃないですか。
はいはい、
で、冷まして
飲む。入れるよね、
うん。あれはなんか昔のイギリスの
お茶
の
飲み方ですよね。そうだよね。うん、なんか俺一番最初にそれを知ったっていうか気がついた時に結構びっくりしたからね。
そうやって飲んで。
そうそう。何やってんだろう。
ですよね。
ソーサーにジャバジャバ、そうそう。で、その、なんていうか、その、カップ&ソーサーのソーサーの存在価値というか、はい、意味がまず分かってなかったね、もともとね。
そうです、
ね。なんかその飾りのためのものっていう感覚、はい、
うん、
もしくは、テーブルを汚さないようにぐらいの感覚だったけど、うん、あそこに移して冷ますっていう目的があるっていうのをそもそも知らなかったから、はい、でも本当に やってる人結構いるもんね、インドで。
みんなやってますよね。
うん、そうなんだよね。そうそう。
結構器用にやるもんですよね。
いや、そう。あれ、日本でやってる人あんま見たことないね。
いやね、紅茶とか正式なんだよっているかもしれない。すごい、紅茶通のね、
うん。でもなんか、それはそれでなんかちょっとクセモノだよね。
いや、
日本でそれやってる人いたらね。なんか、いや、それが正式かもしんないけど、わざわざしなくてもいいでしょ、みたいな、
うん。
そうだよね。でもそういう風な、こう、なんていうか。
ありますよ。
たぶん。いいのか悪いのか分からない。はい、そのイギリスが影響を与えたインドの、そういうカルチャーって結構あるんだ、
ね。あります。例えば、私学校の、
うん、
食事が出てきて、それはフォークとスプーンで食べるんですけど、その食べ終わった後に、例えばその正式な料理だと、もうまだ食べてますよっていうのは両サイドに置くじゃないですか。
はい、そうね。
で、食べ終わりましたって言ったら、片方のサイドに斜めに置く。
はいはいはい、そうね。
で、そこの学校では食べ終わりましたよって言ったら、真ん中に両フォークとスプーンを並べて、なんていうんですか、こう直線、
はいはい、
こうまっすぐ置くんです、
うん、
で、それが食べ終わったアイス。で、私、それがインドでは当たり前だった
ん
です
ね、うんうんうん。
で、なんか日本の誰かの結婚式行った時に、
テーブルマナーみたいな。
そう、自分あんまり知らないから、
うんうん、
インドでやってた、
うんうん、
やり方で真ん中に置いたんですよ。それを見た誰かが、
う
なんだそれは。
そう、メッセージがね、何のメッセージなのか受け取れないから。
受け取れないと。で、なんか SNS かなんかに、こんな風にやっていたみたいな。それがインド式らしいみたいのをその人が挙げたんです。それを見た、その、何かを正式にイギリスのこういう文化を勉強している人が、それは古く、昔のイギリスのやり方なんです。なんかそういう、なんかこう、些細なところに、割とインドに昔のイギリスが残っている。
なるほど。ちょっとなんかその食事のマナー的な話は、なんかちょっと来週、もう少し、しましょうか。
はい。
じゃあ今日はこの辺にして、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。